スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生の持論で、これからの時代、一つの会社に勤めるよりも複数勤めた方がいいってことなんですけども、大企業に勤めたら問題ないと思うんですけど、どうでしょうか。
まあ、なるほどね、はい、複数に勤めることは今は難しいですけどね、はい、でもこれからはそういうふうにした方がいいです。もう複数勤めるというか、一つの会社で一つの収入源だけっていうよりかは、まあ、その複数の収入のチャンネルを増やしていきましょうねっていう、
副業しましょうね、
そうそうそうそう、ね、そういうことね、はい、なぜなら今その大企業と言われている大手の会社がみんなね、やっぱリストラをやってたりしているわけですよ、はい、例えば2020年の12月には、まあ、オリンパスが、ね、人員削減を発表していますし、はい、NHK ですら50歳以上の早期退職を募集していますよと、管理職は3割削減しますよ、 JT だとか東スポ、パナソニック、オリエンタルランドで、ホンダ、パナソニック、アナ、フジテレビ、博報堂とかね、で、この1月に、富士通が大規模なリストラを実施するっていうことも、まあ、報道になっているわけですよ、うん、で僕が就職活動しているとき、大学卒業して就職活動しているときっていうのはものすごい、はい、氷河期でした。就職氷河期でどこもなかったわけですね。でさっき挙げていたその大企業ね、もう本当高嶺の花ですよ。あそこに入ったらもうね、安定だって、もうフジテレビなんて言ったら安定だみたいな感じよね、うん、フジテレビも社員の3割以上を占める50歳以上で早期退職を募集していますよとかね、パナソニックとかホンダとか入りたくても入れなかったわけですよ、はい、パナソニック1000人以上が退職とかね、ホンダも2000人以上とかね、もうそんな言われているわけですね。もうびっくりね、びっくりです、はい、で怖いなと思ったのが、大企業に就職できたら、あとは、ね、のほほんとしていたら給料が入ってきますよとか安定ですよっていうふうに考えて、のほほんと生きてきた40歳以上っていうのはもう大ピンチね、うん、そこ首バーンって切られてしまったら自分には何も残らないわけだから、は大変ですよと。で、今まで常識とされてきた年功序列だとか終身雇用っていうのがまあ崩れ始めていますよと。まあもう理由は単純で、まあもう景気が良くないからですね。景気が良くないからですよと。日本はバブルが弾けてからずっと不況でしたよと。で、この不況がこれからもずっと続きますよと。下降トレンドですよと、日本の経済っていうのは、マーケットっていうのはね。で、なんで日本のマーケットは、下降トレンドなのかっていうと、はい、理由は単純で人口が減少しているからです、はい、10年後の、まあ、10年後っていうか8年後ね、2030年には日本人は1億1600万人になりますよと、20年後の2040年には1億728万人になり、30年後の2050年には日本人は9515万人になると、1億人を切りますよということになるわけですね、うん、ちなみに2050年の日本人の高齢者っていうのは1200万人増加していて、その3764万人が高齢者になると、 つまり人口、日本人の人口の 39.6%、 約4割が高齢者なわけですよ。生産人口は3500万人減少していて4930万人になっていますよと、まあ、人口の 51.8%、 半分ですよ、半分が高齢者で、半分がその生産人口というふうに言われているわけね。もうこれは今までの日本は消費も雇用も生産も生まれないみたいな、もうなんか本当下降トレンドみたいになってくるわけですね。でも好景気になるわけがないと、日本人の約4割が高齢者なのに、その終身雇用だとか年功序列っていうのが継続できるわけがないですよと、まあ、もちろん年金とかも含めてなんですけどね、健康保険とかも含めてなんですけど、普通に考えたら日本は縮小マーケットですよと。大企業といえども、その縮小マーケットにいてる以上大きくなるはずがないですよと。で、終身雇用も年功序列もない世の中だからこそ、リストラになっても大丈夫なように個の力、個人の力っていうのを磨く必要がありますよと。で、個人のその自分自身のスキルを磨きに磨いて、会社の看板ではなくて個人の名前を売っていく必要があるかなというふうに思います。そうなったら、今までのような大企業に就職していたら安心ですよ、安定ですよっていうことではないわけですから、不安定になる時代がまあ来ますよと。まあもう来てますよね、はっきり言って。はい、もう特にコロナのせいで余計なんかね、加速したんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、例えば、まあ、東京電力とか郵便局とか、まあ、その JR 西日本とかね、まあ、安定と言われている超スーパー大企業に就職したとしても、まあ、そこから得られるスキルってどんなのがあるんだろうみたいなね、ことを考えなきゃいけないのかなと思います。もしかしたら今は安定していると言われているかもしれませんけど、10年後20年後とかにもしかしてリストラの大ナタを振られた時に、自分がその対象になっちゃった時に放り出されてしまったら、自分には何が残るのかっていうことを考えていると、やっぱりね、そののほほんと過ごしていてはちょっとね、きついんじゃないかなというふうにも思います。はい、で、仮にね、そのもしその見てらっしゃる方がその大企業のその人事部の方だったらみたいな、ね、中途採用をやりますよと、やっぱ人材が足りないですっていう、ね、人材採用任されていますよっていう方だったら、例えばその中途採用で来た人は、例えばその東京電力、関西電力でリストラになった人とか、郵便局でリストラになった人とか、 JR でリストラになった人っていう45歳以上の人を雇いたいと思うかっていう話ですよ。はい、チャスさんどう思いますか？
嫌ですね。
で、思うと思うんですよ。はい、もしチャスさんが仮にその人事部の、まあ、人事部じゃなくても、例えばチャスさんが起業して社長となってなんか やりますよってなった時に、じゃあ仮にそういうふうに、例えば関西電力でクビになった人とか、そういう人が現れたら採用したいと思う？
思わないです。
思わないよね。ちょっと、この人やべんじゃないみたいな、もう会社の看板に本当ぶら下がっていた人なんじゃないかなっていうふうに思ってしまうので、下手に大企業にいてましたっていうのがもしかしたら不利になるかもしれないなと。でも大企業に勤めていてリストラになったら、まあ、どっか入るのもいいかもしれないけども、もうそのやっぱ起業する方がいいんじゃないかな、で起業プラスアルファそこにも勤めてるみたいなそういう時代になるんじゃないかなというふうにこれから思うわけですね。で、特にその安定と言われているような電力会社とか郵便局とかその JR とかね、に勤めている方が、まあ、リストラにならないとは思いますけど、もしリストラでとかいうふうになったら、はい、その民間の人たちは、普通の人たちどう思うかっていうと、そういう人欲しいとは思えないわけね。僕もそんな感覚です。はい、その例えばどっかの企業でそのバリバリやってましたとか言って言うんだったら、あ、じゃあちょっとうちの方手伝ってよって言えるかもしれないけども、なんかぬくぬく過ごしてきましたみたいな、何もしてません、何もできません、得られるものは何もありませんとか言われると、ちょっとなみたいな、こいつはその会社の看板でしか動けない、あ、雑魚キャラやなみたいな風に思ってしまうわけね。で、真の安定とは一体何ですかっていうと、まあ、大企業に勤めることが真の安定ではないのかなと。もう今だったら公務員が安定しますよっていうふうに言うかもしれないけど、公務員ももうこれから先その人口が減少していく中で、 そんなに安定と言えないんじゃないかなと。もしかしたらやっぱね、リストラっていうのがあの公務員にも当てはまりますよっていうのが出てくるんじゃないのかなっていうふうに思うわけですね。で、終身雇用がなくなってくる今、フリーランスのようなその個人に対して仕事を請け負いたいみたいな人が出てくるかなと思うわけね。その人を雇うパワーはないんだけど、その分の仕事だけ、その部分的な仕事をちょっと任せたいんだみたいな感じが、まあ、コンサルじゃないけどそういうのは結構これから出てくるんじゃないのかなと。まあ少し前にねちょっと話題になったギグエコノミーとかそういうふうになってくる可能性がちょっと高いので、そういう意味でも個人の力を磨かなきゃダメかなっていうふうに思いますね。その会社でしか通用しないスキルっていうのはぶっちゃけ役に立たないかなと。クソの役にも立たない可能性がめちゃんこ高いですよと。どれだけいや俺やってきたんだよねって言ってても、例えば、ね、そのキリンビールとかでかい看板でやってきたっていう、でその看板が外れて個人の力になってくると、多分誰もね、いやもう、あ、いや相手したくないみたいな、うん、そのえあなた部長さんじゃなくなったのみたいなじゃあ部長の権限っていうパワーがなくなった今、あなた個人に対してあの、ね、何か依頼することはほぼないですみたいな風になるのがぶっちゃけ、現実だと思います。はい、もう正直な話そうですね。だから会社の看板が外れても自分が大丈夫なのかどうなのか、個人の能力としてあの、ね、世間に通用するパワーを持ってるのかどうなのかっていうのを冷静に考えた方がいいかなと思います。はい、大企業に勤めている方であればあるほど大企業の看板であるパワーがものすごく働いていますので、そういう場合はね、やっぱあの個人の力は力としては弱いですよと。だから真の安定とは焼け野原になってもペンと紙があればその日から稼げる能力のことだっていうふうに神田正則さんも言っていますし、僕もその通りだなっていうふうに思います。だから稼ぐ能力っていうのをまず身につけましょうねと。じゃあその稼ぐ能力わかんないですよねわかんないと思うので、まずは一番最初、まあ一番分かりやすいところでメルカリだとかそういうところから始めていってもいいのかなっていうふうに思います。売るパワー、売る能力、売る力を持っていないとやっぱね、稼げる能力っていうのがないままですから、やっぱ売る力っていうのを身につけた方がいいのかなと思います。それがまあ一つのね、安定するっていう一つの、まあその、まあ、パワーの一つになるかなと、収入源の一つにもなるのかなっていうふうにも思いますし、これから激動の時代がね、やっぱやってきますから、昔の安定はもう本当に役に立たなくなりますからね、自分で個人の力で稼げる能力を身につけましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。